笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。好きと得意が重なると頑張らなくてもうまくいきます。その状態に自分を持っていくには、これまでの自分にしっかりと向き合うことが大切ですよね。今回のゲストはエクラカラーパーソナルカラーリストの水木さん。しっかりと自分を深掘りしていった結果、思いがけない形で好きなことで生きていけるようになったそうです。ポイントは誰とのご縁を深めるかだとインタビューをしていて感じました。さいたま市北浦和にあるサンクカフェで美味しいお茶とケーキをいただきながらのインタビューです。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはエクラカラーパーソナルカラーリストの水木さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。パーソナルカラーリストということなんですけれども、はい、どんなお仕事されてらっしゃるんですか？
そうですね、パーソナルカラーというのは、パーソナルカラー診断といって、
はい、
もともと持ってるこの人って色素、もともと持ってる色素があって、
人それぞれの、
はい、
色素、色の、
はい、
のジャンルみたいな感じ。
そうですね、それを分析して似合うカラーをご提案するっていう診断がパーソナルカラー診断と言います。
あ、そうです。水木さん、以前ゲストで出ていただいた竹内さんの、
ね、
はい、生徒さんって言っていいんですか？
はい、
竹内さんのところで、ね、学んでらして、
はい、
ご自身もパーソナルカラーリストとして独立をされてっていう感じの経緯で、
はい、
合ってます？
合ってます。大丈夫です
。はい、なるほど、なるほど。そうなんですね。そう、今説明を受けながら、あ、聞いたことあるなと思ったら、そうだそうだ、はい、っていう感じでした。なるほど、そうなんですね。で、このパーソナルカラーリストになられてどれくらいになるんですか？
その A カラーの竹内先生のスクールに行ったのが2016年になるので、
はい、
2016年の12月に卒業というか、養成講座終わりまして、
はい、
でその後にそこでまたいろいろカラーにまつわるもの、講座を取って、
うん、
カラーセラピストの資格の、
はい、
寄せ講座に行って、
うん、
あとは骨格診断とか、
うんうんうん、
メイクとかも習って、はい、
基本的にそしたらその、人それぞれのこの、はい、外見みたいなところを整えていくようなお仕事と思って大丈夫でしょうかね。
はい、ファッションにまつわる。
はい、そうなんですね。なるほど、なるほど。そういった、なんていうでしょう、ファッション系に興味をお持ちになったのっていうのは、もともとだったんですか？
そうですね、もともとファッションがすごく好きで、でもなんかすぐにファッションの仕事をしようとは思ってなかったんです
けど、どんなお仕事されてたんですか？
普通にジムとかでやってて、
オフィスレディ
とか普通にやってました、はい、で普通にパートで仕事してて、
そうだったんですか？
はい、でそれで、なんかこうなんですかね、うん、このままじゃいけないっていうか、
なんかこれは私じゃないわ、
なんかあと、うん、結構本とかも今、好きなことして生きていくとか流行ってるじゃないですか。
そういう、 こう流れですよね、世の中全体がね、
なのでなんか自分の好きなことってなんだろうってすごい考えて、で本読んだりとか、なんか自分って何が得意なのかも分からなかったし、好きなことって何かなってずっと考えた時に、ファッションなんか好きで、でいつも毎日洋服のブログ、
はい、
うん、好きな人のブログを毎日見てたんですね。でなんか本に、見てた本に なんか好きなこととか得意なことって、うん、本当になんかこう苦にもなく、うん、ただこう毎日なんか歯を磨くようにやってるようなこと、うん、って書いてあったんで、うん、ああそういえばいつ毎日こうブログ、うん、ファッションのブログ見てるなと思って、うん、ファッションが好きなんだなっていうのはなんとなく、うん、自分を分析して
なんか好きなそのブロガーさんがいたんですか？
そうですね、何人かいて、うん、で毎日見てて、
なかなか毎日見るってすごいよね。続かない、やっぱ好きじゃないと、
うん、毎日こうファッションがこう上がってくるのがすごく楽しくって、うん、毎日見てて、うん、でそのファッションが好きって気づいたんですけど、うん、まだそこからすぐAカラーには行ってないんです。
なるほど、なるほど。そこからじゃあ、私ファッション好きだわって気づいて、どんな行動を起こしたんですか？
骨格診断っていう、うんう
ん、あのパーソナルカラー、
そうなんです、うん、パーソナルカラーではなくて、うん、骨格診断の別のスクールの方に行きました。
骨格ってなんかざっくり言うと、まあ、骨なんだろうけど、どの部分のがあるんですか？顔とか体とか、
まあ、全部あの手首とか、
うん、あもう全身、
全身ですね、全部見て、うん、大体3タイプに分かれられるって言われていて、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。コーヒー、あ、はい、私です。ありがとうございます。あ、大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。美味しそう、はい、美味しそう。ちょっと写真撮っちゃおうかな。どこを描くのがいいのか。そうでしょ、美味しそう。
ありがとうございます。
わ、かわいい。はい。カシカシ言ってるかな。じゃあここからはケーキが来たのでね、ケーキをいただきながら、はい、お話を伺いたいなと思います。いただきます。美味しそう。私のやつね、チョコなんだっけ、コーヒークランブル、思ったより甘くないです。
そうですね、
うん、
とっても美味しい、うん、
食べやすい、
うん、美味しいです。
で骨格診断のスクール、うんうん、別のスクールに行ったんですね。その時に、うん、ある程度骨格を習って、
はい、
その時になんかこう、あ、自分が好きなのって色なんだってことに気づいたんです。
おー、骨格ファッションじゃないってこと？ファッションは好きだけど、
好きなんですけど、うんうん、骨格でこう素材とか形とか学んですごい勉強になって、あ、こういうのに来たら着痩せするんだとか、
うん、え、ごめんなさいね、はい、骨格を学んだらその骨格に似合う素材だったりとかがあるってことですか？
はい、形とか、でそれすごく勉強になって、うん、で次に進むっていう風になったんですけど、うん、いや色が勉強したいなと思って、
確かにファッションに色ってつきものというかね、当たり前のようにありますもんね。
それでその骨格診断のところを次に進もうと思ったんですけど、ちょっとカラーを学びたいなと思って A カラーの方に。
なるほど、そこから、
はい、
A カラーどうやって見つけたんですか？
もうインターネットです。
あ、
検索して、うん、で何個かやっぱりこうあって、うん、で説明会に行ったんですね。今日の説明ボスが決めたわけじゃなくて、うん、あの説明してくれますって言って、うん、デイカラーのとこ入って、はい、説明受ける前に、はい、あ、もうここだって決めたんです。
へえ、それってなんだろう。
なんですかね、
決め手は。
なんか、まあ、雰囲気もあったんですけど、うんうん、なんか今までのスクールってその骨格とかいったところも、うん、あの本当にやっぱり学校っていう感じで、こう机がちゃんとこうあってっていう、うん、すごい学校みたいな雰囲気だったんですけど、デイカラーってなんかこうサロンというか、
うん、うん、確かに、
うん、おしゃれな
感じ、お邪魔した時そう感じました、うん、学校って感じじゃないですもんね。
ないですよね、うんうん、で入って先生の雰囲気もあって、うん、なんか説明受ける前に、うん、ああもうここにしようって決めて、
ね、もうそれ竹内さん喜ぶでしょうね。うん、嬉しいと思う。
それがきっかけ けです。そこから私の人生が本当にここ何年かで大きく変わって、先生との出会いが一番でしたね。
一番大きな変化って何でしたか？A カラーで竹内先生と出会って、うん、あ、そもそもね、うん、骨格診断を教わりに行ったのが、ブログを見てたとこからの第一歩だったじゃないですか。こ、はい、の時ってまだお勤めとかされてた感じですか？
はい、
この後 A カラーに行った時もまだお勤めはして
ました。はい、
してた。で今はしてない。
今は、うん、ちょっとまたいろいろあって、一回独立したんで辞めたんですけど、はいはい、ちょっと人数が足りなくなった
と、うん、あ、なんか手伝ってる感じ
です。
そうですね。なるほど。でも一度じゃあ竹内先生と出会って独立をされてるし、
はいはい、
なるほど。ありがとうございます。
はい、
はい、はい、ママたちは一旦じゃあケーキも飲み物も揃ったところで、はい、インタビューを再開いたします。はい、はい、じゃあ独立のきっかけをもらったような感じですかね。
はい、本当にそうですね。
それは何だろう、これでやっていけるっていうなんか確信みたいなものってどんなところで持てたんだろう。
いやでも全然自信なくって、うん、でもやりたかったから絶対これでやるって決めてたんですけど、はい、なんかやっぱりこううまくいかなくって、うんうん、で先生のスクールにいらしてた、うん、やっぱりこう同じような仕事してる方がいらっしゃって、はい、でその方のお仕事のやり方とかを聞きたいなと思って先生に言ったら、じゃあそう招いてそのやり方、このどういうふうに今までの仕事のやり方をやってきたのかっていうのを聞きしましょうっていうのが、先生そういうのをすごい開いてくれて、先生ってすぐ何でも言うと何でも開いてくれて、
すごい。全然カラーのことだけじゃなく、
なんかこれからどうやって自分でサロンをこう立ち上げてこう改良していくかっていうところまで先生がここまでサポートしてくださって、でそれで、セラピーも取ったので、カラーセラピーも取ったの でセラピーの仕事もしたいと思って、でセラピー取った時に、あ、やっぱり自分って色が好きなんだっていうのを確信して、色もいいとか、色でこう心理的なものも変わるし、こう色の深さを知って、なんかこうファッションももちろんそうなんですけど、こう生活していく上で全般的に色をもっとこう視野を広げて、ファッションだけじゃなくて
色っていう
仕事をしたいなっていうのを思ってて、
そうなんですよ。そう、それで最初はね、そのカラー診断だとか、はい、そういった外見の、はいはい、なんて言うでしょう、外見を整えるっていうお仕事されてたってことなんですか。はい、今どうもこう違う方向で動いてらっしゃるっていうのをお聞きしてですね、はいはいはい、食の方になるんですよ。そうですね、
はいはい、
それもカラーがきっかけなんですか。
そうですね、カラーがきっかけです。
そう、私ねインスタグラム拝見したんですけど、みずきさんのインスタグラム見ると、お料理のお写真とかがとてもね、はいはい、カラフルで、そうなんです。私は斉藤さんからお聞きした時に、はい、ケータリングをされている方だよって聞いたので、はい、ケータリングのお料理のね写真を想像してたら、なんかずいぶん綺麗な色とりどりのね、可愛らしい綺麗なお料理が並んでたので、はい、びっくりしたんですけど、それもじゃあこういった経歴がやっぱり生かされて、
はい、
なるほど。なんかね、普通のケータリングと違いますよね。
本当ですか。
うんうん、綺麗だった。
うん、そうなんですか。
で、そのケータリングの方を、まあ、食の方というか、はい、始められてどれくらいになるんですか。
いや、もうそれは本当に最近で。
あ、そうなんですか。
はい、2018年、 まだこう始まったばっかりっていう感じなんですけど、
もともとお料理って得意だったんですか？
本当になんかこう、
なんかそんなはいっていう感じじゃないですね。
なんかこういろいろ考えると、なんかすごい前に2012年とかに本当に個人でブログが流行って、ブログをやってた時に本当にもう自分だけの本当に自己満を載せるだけなんですけど、誰かに見てもらうってわけじゃなくて、その時にあのお料理の写真を、夕飯とかの写真を撮ってたんですよ。
なんだ得意じゃないですか。
でその時は別になんかこう、可愛くしたりするのが好きなので、可愛くしてそれを撮るっていう、ただの本当の自己満ブログだったんですけど、なんかある方に、なんかこういう仕事多分向いてるんじゃないかってずっと言われてて、その時はみたいな、
そうかなみたいな。こういう仕事っていうのは食の仕事ってこと。
なんかこう、食でも見せる食っていうのが
今流行りじゃないですか。
そうですよね、その時にそう言われたのをこの間思い出して、あ、そういうふうに言ってくれた方いらっしゃったなと思って、その時は全然気づかずに、
流しちゃったんですね。
そうかなと思って、それをまたこう、再熱っていうか、また再び蘇らせてくれたのが竹内先生と岡谷香代さん。
そうで香代さんがですね、岡谷さん。
はい、
岡谷さんはね、実はね、この番組を始めるきっかけにもなってるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。私と斉藤さんが出会えたのは彼女のおかげなんです。きっかけの人。いろんなところできっかけ作ってますね。
きっかけすごいです。本当にきっかけですよね。
本当ですね。素晴らしいな。その時は、竹内先生と岡谷さんにどんなアドバイスをいただいたんですか？
まずこう、なんだろう、始めたきっかけがなんか朝活をレカラーで、やるんだけどっていう話になって、行きたいってなって、朝活やりたいって言って、
すごくないですか、早いよね。
7時半から始まるんで、もう本当に、冬とかは真っ暗なうちに出てくるんですけど、でやっぱりそれ行くと、すごいこう、なんていうんだろう、今日も1日頑張ろうじゃないけど、1ヶ月頑張ろうとか、活力になってて、でその時に、最初は全然なんかこう、朝ごはんとかも出してなくて、ただコーヒー持ってきたのを飲んでたりとかしてたんですけど、でちょこちょここう、その朝活に私の妹と娘も来てるんですよ、家族総出で。
娘さんっておいくつなんですか？
今21です。
え、ちょっと待ってください。え、そうなんですか？え、美術さん、そんな大きいお子さんいるんですか？
はい。
え、びっくりしちゃったんだけど。え、本当に、そうなんですか？すごい若く見えるそうなんだ、そんな大きなお子さんが、
はい、で娘も来てて、でなんかこう今までこうずっとパートで仕事してて、冬で働いてて、やっぱり朝ってゆっくりできなくって、でもうバタバタして、なんかこう朝ごはんとかも本当に簡単なものしか出してなくって、でみんながご飯を食べるぐらいに私は出ちゃってたんで、
一緒
に
行かなかったんだ。
はい、ご飯を食べるってことはあんまりなくって、でその朝活をしてる時にご飯を持ってきたらって、あ、持ってきたらって言ってくれたのがカヤさんだったのかな、持ってきてもいいよって言われて、じゃあ私持ってきますって言って、
朝活のみんなで食べるみたいな感じで。
あ、そうです、はい。で本当に最初はちょこっとこう、焼き菓子持ってきたりとか、朝ごはんになるサンドイッチ持ってきたりとかしてて、で次に朝ちょっと早いから夜活やろうっていう話になって、また美香先生が夜活、
夜活、
夜にちょっとこうみんなで集まって、その朝活にやってることをやろうっていう話になった時に、夜活の時に私食事出させてくださいって先生に言って、先生全然いいよいいよやって、好きなようにやってって言ってくれるんで、
それがケータリングの発祥
きっかけです。
へー、 すごい。あ、じゃあ最初からご自身でなんていうかお料理を仕事にしようなんて全く思ってもいず、
思ってなかったです全然。
なんとなくこう求められたから持ってったみたいな。
本当だ、どこにきっかけあるか分かんない。
すごいですね。じゃあ持ってったら皆さんが喜んでくれ て、
そうなんです。でそこでこうあのなんていうんですか、テーブルコーディネートみたいなケータリングをやったんですね。それで太陽さんが今度これ絶対仕事になるよって言ってくださって、であの今度こういうのがあるから、そこでケータリングお願いできるって言ってくれ、それが初めて仕事を
会
社さんからもらって。
素晴らしい。
ここからですね、ちょこちょこセミナーの那佐活のメンバーの方からセミナーやるんだけど、そこでケータリングをやってくださいって言われて、そしたらある方から、紹介されて、撮影のケータリングがあるけどどうですかとか、なんかだんだんこうみんなの皆さんのおかげでみたいな、私全然何も
自然に仕事になっちゃったみたいな。え、ものすごくそれ理想的な形ですね。だって全然集客してないわけでしょ、完全口コミで。
そうですね、今はそんな感じで、
ね、素敵。だあの皆さんがね、その水木さんのケータリングを口コんでくれるなんていうか理由って何だと思いますか、秘訣みたいな。本当なんかご自身で想像するに なんかこれかなっていうのってありますか。
なんか先生に、美香先生になんか私はいつも私でいいんですかみたいな、私なんかでいいんですかみたいなこと
を控えめに
言ってるんですけど、なんかそう、私だからいいんだよみたいな、こう認めてくれてるっていうか、なんかちゃんと真面目にこう仕事をこなしてくれそうだからっていうのをこうちらっと聞いたことがあって、さっきの先生思ってくれてるんだと思って。
そのお料理を提供するときになんか心がけてることとかありますか。
なんかそのケータリング業って言ってもやっぱりすごい幅広いじゃないですか、で今皆さんすごい方いっぱいいらっしゃって、私なんかもう全然そんなお料理の勉強もしたことないし、あの何が自分がこう得意なんだろうっていうのを考えた時に、やっぱり色、パッと見たら、ってなるっていうか、その一瞬をすごい大事にしてて、なのでこうすごいあのホテルのシェフの料理人みたいなお料理はできないんですけど、皆さんがまあすごいっていう彩りっていうのを一番の、重視してるというか。
なるほど。でもそこ大事ですよね、目でいただくって言いますもんね、確かに私もね、そのインスタグラム拝見した時には綺麗って最初に思ったのは、綺麗って食べ物これ綺麗みたいな。だからおそらくね、その数年前にそのブログにお料理を自己満足であげてたっておっしゃってたけど、それを見た方も多分そういった部分に惹かれたのかなと思いますね。綺麗って思ったんじゃないかな。すごいセンスですよ。もうお名刺、頂戴したお名刺も綺麗だしね。色って大事ですね。
色ってね、すごいですよね。
ねでね、すごいあの散々お話聞いて今更なんですけど、このお店の紹介をしたいなと思ってます。でやはり、あのファッションとかね、カラーとか、あのすごく今日、なんて言うんでしょう、得意分野でいらっしゃるので、選んでくれたお店もまた素敵で
素敵なとこです
ね。ご紹介いただいてもいいですか。
こちらは、北浦和にあるサンクカフェっていうカフェなんですけど、
よくいらっしゃるんですか。
あ、ちょっとあの家から離れてるんでそんなにしょっちゅうは来れないんですけど、なんかこう自分でこう整理したい時とか、 頭の中の整理したい時とか、ゆっくりしたい時とかはここに来て、うん、この雰囲気を見て、うん、ああ頑張ろうって思って、
一人で来ることが多い、ま
あ、あるし、娘と来ることが多いです、
素敵。実はね、私ね20年ぐらい前にね浦和に住んでたことがあるんですけどもね、このお店知ってたらね通ったなってすごく思いますね。
近かったらいつも行っちゃいます
よね。すごい素敵、素敵なお店だなと思いました。ありがとうございます。
いかがでしたか？好きなことをして生きていくという生き方が流行り始めた時に、事務の仕事をしていた自分に違和感を覚えたという水木さん、そこからの自分の深掘りが素晴らしいですね。自然に自分がやっていたことから好きなことを見つけ出し、ご自身の感覚で先生を選んで人生を変えてしまいました。最初の一歩は水木さんのように信頼できる先生と一緒に好奇心で突き進むといいのでしょうね。後半ではご家族のこと、これからの展望などお話しくださいました。楽しみにしていてくださいね。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いません。ぜひメッセージの方お待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美雪、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。